こんにちは、天野真紀子です。あなたの健康を守りたい。このコーナーでは厚生連広島総合病院のあらゆる分野の先生にご出演いただき、健康に過ごしていくためのアドバイスをいただきます。今回のテーマは大動脈瘤について。では本日お越しいただいた先生をご紹介いたします。厚生連広島総合病院心臓血管外科部長、小澤正道先生です。先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生、まるでドラマ遺留から飛び出してきたような、そんな感じですね。
言われたことないです。
そうですか。
一度もないです。
もう坂口健二か小澤正道か、そんな感じがいたしますけれども、今日どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
さて小澤先生、今日はどんなお話をしていただけますでしょうか。
はい、今日はですね、大動脈瘤という病気についてお話をさせていただきたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。では早速、この大動脈瘤というのはどういう病気でしょうか。
はい、まず大動脈瘤という病気の前にですね、大動脈という、臓器についてちょっと知ってもらおうと思います。
はい、お願いします。
大動脈というのはですね、心臓から出た血液が体のさまざまな臓器に行き渡る際に通る、最も太い血管で、心臓を出たところから両足の血管へ分かれるまで約50センチ程度の長さがあります。
はい、
木で言えばですね、根っこが心臓で、木の幹に当たる部分が、今回の大動脈、うん、そして、幹から出る枝が大動脈から分岐する血管、最後に枝につく葉っぱが各臓器といった具合になってます。
うん、とても分かりやすい説明です先生。
はい、はい、で、正常の大動脈なんですけども、直径は約2から3センチ程度で、ちょうど500円玉ぐらいの大きさなんですが、はい、この大動脈が正常径の 1.5 倍以上に拡張した状態を大動脈瘤と呼びます。
この大動脈瘤の原因とは何なんでしょうか。
はい、大動脈瘤の原因の多くは、動脈硬化、皆さんもご存知の動脈硬化という、はい、これが、原因ですけども、その動脈硬化の危険因子である高血圧、高脂血症、糖尿病、喫煙、そして加齢、年を取るですね、加齢などが大動脈瘤の形成に関係してきます。
はい、
現在は高齢化社会が進みまして、食事の欧米化や運動不足などに伴い、メタボリック症候群の方が増えている現代において、そういった動脈硬化の危険因子を複数持った人が増加しています。
うん、
その結果として大動脈瘤の患者数も増加の一途をたどっています。
はい、
ちなみに、昨年の全国の大動脈瘤手術件数は2万5000件にも及びました。これは人口10万人あたり約20人が、大動脈瘤の手術を受けたことになります。
うん、この大動脈瘤になるとどのような症状が出てくるんでしょうか。
はい、約50センチ程度の長さがある大動脈瘤なんですけども、胸部そして腹部にかけて存在していますが、それらのどの部分が大動脈瘤膨らんでしまっても、ほとんどの場合無症状です。症状はないです。
はい、わお。
一般に症状が出現するのは大動脈瘤が破裂する直前もしくは、破裂する瞬間で、その際には非常に強い痛みを生じます。さらに、破裂により大量出血をきたすと意識がなくなってしまい、すぐに致命的な状態となりかねません。大動脈瘤の形も関与しますが、一般的にやはり大きな大動脈瘤ほどやっぱり破裂のリスクが高くなってきます。
ほとんどの場合が破裂するまで無症状ということですが、ではどうやって診断されるんでしょうか。
そうですね、診断は難しいんですけども、肺やお腹の臓器などの精密検査を目的とした CT 検査で偶然発見することが現在は多いです。その他に、胸部大動脈瘤の場合にはレントゲン、そして腹部大動脈瘤の場合にはエコーといった検査が発見の契機となり得ます。また腹部大動脈瘤についてはですね、おへそのあたりにドクドクと拍動する主流として触知できることがあります。もし、先ほど言った動脈硬化の危険因子がある方で、気になる方はぜひ、一度仰向けに自分で寝てもらって、
はい、
おへそのすぐ上の部分を、手で軽く押し込んでみてください。ゆっくりと押し込んでみて、そこに、ドックンドックンと拍動する塊 を触れる場合は一度検査を受けてほしいと思います。
わかりました。さあ、その大動脈瘤になった場合どのような治療法があるんでしょうか。
はい、大動脈瘤の治療法は2つあります。ただ残念ながら薬では治らなくて、いずれも手術による治療です。一つは、人工血管置換術と言われるもので、もう一つはステントグラフト内障術というものです。一つ目の人工血管置換術というのは、胸やお腹に大きな切開を加えまして、病変部位である大動脈瘤を切り取って、その部分に代わりとなる人工血管を縫い付ける手術です。この手術は50年以上ももう前から行われている手術で、長期成績が期待できる。ただ、やはり大きな手術ですので、手術侵襲が、大きく体にかかることになります。
はい、そしてもう一方ですね、先生。
はい、一方、2つ目のステントグラフト内装術というのは、通常足の付け根を数センチ切るだけで行うことができる、非常に低侵襲な手術で、10年前にはなかった治療法です。
はい、
具体的には太いカテーテルを用いて大動脈瘤の内側にステントグラフトと呼ばれる筒を入れる手術で、通常は人工血管置換術の半分以下の手術時間で手術を行うことができます。ただし、将来的に追加治療が必要となることがあったり、大動脈瘤の場所によってはこのステントグラフト内装術では治療することができないことがあったりするなどの、まあ、欠点も、持っています。
はい、先ほど薬では治療することはできないというふうに先生おっしゃってましたけれども。
そうですね、残念ながら薬で大動脈瘤が小さくなって、もともとの500円玉程度の正常の大動脈系に戻るということはありません。理由は、皆さん生きている限り血圧というものが存在し、この血圧が常に大動脈瘤の壁に圧力をかけているからです。ただ、血圧管理をしっかり行うということは大動脈瘤の拡大速度を、まあ、少しでも遅らせて破裂のリスクを下げるといった点では、まあ、非常に重要なことになってきます。
なるほど。これは先生、予防法などはありますでしょうか。
予防法ですね、まあ、先ほど、言いました、結局動脈硬化の危険因子が、動脈瘤を形成するので、日々の生活で、まあ、食生活、運動をしっかりする、はい、塩分を取りすぎない、おタバコをまあ控える、といったことになりますかね。
わかりました。さあ、それでは先生、最後に一言お願いいたします。
はい、全身をめぐる血液が通る体の中で、まあ、最も太い血管が大動脈です。でその大動脈が拡張する病気が大動脈瘤です。大動脈瘤は無症状のうちに、徐々に拡張し、破裂をきたすと、救命が難しい、非常に、まあ、恐ろしい病気です。動脈硬化の危険因子である高血圧、高脂血症、糖尿病、喫煙、加齢などが大動脈瘤の形成に関係しますので、これらをお持ちの方は、まあ、定期的に検診を受けていただき、大動脈瘤の早期発見に努めてください。大動脈瘤の治療法には以前から行われている人工血管置換術と最近導入されましたステントグラフト内装術というものがあり、薬では治療することができません。次回の放送ではこの大動脈瘤に対する新しい治療法、ステントグラフト内装術について詳しくお話ししようと思っています。
はい、影に潜んでいるかもしれないこの大動脈瘤、早期発見が大切ですね。
はい、そういうことになります。はい、
どうもありがとうございました。次回もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
それでは厚生連広島総合病院の電話番号をご案内いたしましょう。電話 0829-36-3111 0829-36-3111 です。次回は11月21日のこの時間にお送りします。お話を伺いましたのは厚生連広島総合病院心臓血管外科部長小澤正道先生でした。小澤先生、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
あなたの健康を守りたい、お相手は天野真紀子がお送りしました。